はい、というわけでてっちゃんなんですけども、
はい
なんか
今年最後の収録ですね。
え
そうでしょ。
めちゃくちゃ寂しいこと言いますね。
年末
スペシャル、
年末スペシャル。
そういえばてっちゃんがなんか前なんかそのラジオの言いたいことっていうお題の中、お題みたいな、たまにあの打ち合わせじゃないけど台本じゃないけど出すんですけど、
うん、
その時になんか年末年始のことみたいなのがあって、
うんうんうんうん、
何を言いたかったんだろうなっていうのを今でも気になってますね。
いや、あのね、
はい、
思い出深い年末がありまして、
はい、
あの豚尾さんと一緒にゾンビゲームやってたのがすごく未だに、なんかあれってすげえいい年越しだったなって。
え、そんなに？
なんか
31日にゾンビやっただけやん。
なんか一緒にこうやってゲームしたのが楽しかったなと思ってさ、うん、すごく
オンラインってこと？
うん。
まあでも思い起こせばてっちゃんとオンラインが多いですよね。
オンラインは多いね。
うーん、
まあ、こんなにオンラインであのビデオ通話とかもできるのに、はい、みんな会社に行かないといけないってのがおかしいんですけどね。
だからビデオ通話でなんとかできるはずみたいな。
チャットもあるしね。LINE もスカイプもあるんだから、みんな、あの、家で、パソコンのなんかする仕事だったら家でいいじゃんって思うんだけどね。
あとローソンとかも家でいいやんって思うよね。
どうやって？
だからローソンとかわざわざ来んなよ、みたいな。
配達的な？
そのオンラインでいいやんって。
ああ、まあそれがアマゾンですよね。
あれローソンか。
うん。
アマゾンで。
ローソンにあるの全部あるから、基本的に。
あるね。ありますね。
うん。
じゃあそれでよかったのかな。
で、パチンコも今オンラインパチンコでしょ？
あの、サミータウンみたいなやつ
とかもあるけど、うん、あの、ほら、普通にギャンブルもあるじゃん。
まあ、ありますね。
オンラインカジノ。
めっちゃありますね。
うん。バカラとか、
ブラックジャックとか。
そうそうそうそう。もう全部オンラインや。
うん。うん。競馬もオンラインやね。
そう、競馬も競輪も全部、
うん、
オンラインで。
はい。最近飲み会とかもオンラインっていう説が。
スカイプ飲み会ね。
まあ言うても今こうやって僕お酒とか飲んじゃってんですけどね、もうすでに。っていうこと考えればオンラインですよね。
そうですね。オンライン刺身みたいな。
あ、そうそうそう。あの、なんか対戦格闘ゲームとかもオンラインでいいやんみたいになりつつある。
そう、豚尾さんスト5やってるでしょ。
うん、
いいよね。しかもキャラはあれでしょ、
え、
カリンでしょ。
そう、カリン。
なぜカリンなの、また。
え、なんか、スト5のキャラって、なんか、こう、冴えないやつばっかりじゃないですか。
うん。
なんか、そのキャラ、そんなにいないでしょ。
え、結構いるよ。
え、特に課金してないから。
あれ、あ、そうなの？課金しないと。
初期キャラしかいない。
ああ、あ、課金なんだ、ひどいな。
一応やで。
うん。
あの、なんか対戦とかこなしていくと、ファイトマネーっていうのがもらえまして、それをなんかこう、一生懸命貯めたら、買える、
うん。あー、なるほどね。で、そういうのがめんどくさい人は買ってねって。
そう。だからパズドラとかと一緒やん。あの、貯めれるっちゃ貯めれるけど、無理っちゃ無理みたいな。
なるほど。
でもそういう苦労も何もかもね、
うん、
1月の何日かに出るあの、アーケードエディションっていうやつ。
うん、アーケードに出るの？
1 月18日かなんか忘れたけど、アーケードエディションっていうのが発売されるんですよ。
うん。
スト5の。それが出たら終わる。
なんで終わるって？
え、だから、今年までに出たキャラ全部入ってるっていう。
ああ、じゃあ、これからスト5やりたい人はそのアーケードエディションを買うべきということか。
そう、無印スト5買う。
あ、でも今見たらアップデートもできるんだね。
できる。それはでも買ってしまった人やん。
ああ、だから豚尾さんとかは、 今わざわざそのキャラを増やす必要はないと。
ない。今、僕そのスト5なぜやってるかって言いますと、
うん。
プレステ4自体は買ったんですけど、スト5は買ってないのよ。
はい、ほう。
ダブルバイセップスの木村優さんがやらんから貸してあげるって言って借りてるわけよ。
ああ、なるほど。
スト5。で、それで面白かったら、うん、アーケードエディション買ったら全キャラ入ってるわけやんか。
うん。
それでいいやんって。
なるほどね。まあ、本棚いないのが一番ムカつくんだけどね。
あの、ため突進やからでしょ？
え？
ため突進キャラやからいないんでしょ？
いや、いるでしょ、バイソンも。
そう、強いらしい。
ブランカも。
バイソン超強いらしい。
ブランカも追加されるのに、今ホンダ入れて、
うん、
V トリガービール瓶にしたら一番強い。ゴーンってビール瓶。
V トリガービール瓶。
あとあのカラオケの天目、V トリガー2は天目。で、超必殺技はあの、相撲理事会発動で。上からね、横綱が降ってきたり。
V トリガービール瓶やばいですね。
やばいよね。絶対、俺それやったらカプコン嫌いだけど今。みんな押す。やるじゃんって。
それは一体何を訴えたかった
いや、やっぱ相撲といえば、相撲の V トリガーはビール瓶だろうっていう。
しかもホンダのイメージ悪くなるじゃないですか。
いやー悪くはならないですよ。ホンダ
の弟子にあの、若野花とかいましたよね。
うん。
ちゃんこ食えっていう時に横にいましたよね、なんか。
うんうんうん。あれがレインボーミカの V トリガーみたいに、
うん。
あの、横から来たりする。
いや、言うたってだから今、若野花親方とかって言われてるけど、
うん。
親方の親方みたいじゃないですか、ホンダって。
うん。
どうも。
いや、でも、ホンダは関取だからね、まだ。
じゃあ、あの、みんな、どんどん食えとか言ってたのあれなんな。
いや、だから関取の、
食って強くなるんじゃーとかって言ってたのあれ何。
世界的に人気な関取だから金はあるんでしょ。
あれ、
金っていうか、だから、
あの、やつに怒ってた。
そうそうそうそう。で、そこでビル、ビ
ル。お前の体、その目が気に入らんって。
気に入らん、ゴーンって。V 取りだって。
それなんか殺意の波動とかねえ、なんかそういう、憎しみのオーラとかに目覚めてんじゃないの？
そうだね。あ、大関？
はい。え、
相撲？あ、ホンダは。
じゃあ、あれですか、相撲業界に目覚めたホンダとかが出るんですか？
そう、横綱を目指したいホンダ。
目指したい。
横綱は横綱でいるから、
あんだけ強くてまた横綱になられへんのはなんでや。
めっちゃ強そうだったよ、スト4のエンディングでできた横綱。
あ、もうビジュアルがあんの？
あるあるある。
え、ちょっとよ、ホンダでも一目置くみたいなやつがいんの？
いやいや、ホンダにまだまだ世界を旅して来いっていうぐらい。
え、命ずるの？
命ずるぐらい強い。
で、世界回ってきて、まだ届かんみたいな。
うん、
そいつなんなんなんで、参戦したらええやん、も
う。いや、だから強すぎて参戦した、エレナのお兄ちゃんとかお父さんたちみたいな感じで強すぎて。参戦したらダメ。
ショーン・マツダの姉が全然参戦せんかったようなもんか。
うん。
参戦したらむちゃ強いやんけ、みたいな。まあね。いや、だからカリンを練習してるんですけども、誰や、スト5、うん、コンボ簡単とかって言ったやつ。難しいじゃん。
誰、難しいコンボしてんじゃないの？
難しい、いや、基本コンボ。
どんな基本コンボなの？カリンでなんかさ。
はい。
なんか、小手で上に打ち上げて。
はい。
なんか、追撃みたいな感じよね。
そう。
いいやん、簡単やん。
いや、難しい、なんか。
あ、でも、最速転向っていうのが難しいんでしょ？
その最速転向をするために、ボタンを連続で押さないといけないんですよ。
うん。
そのスライド入力的なやつ。それをコンボに組み込むと、めっちゃ忙しい。
忙しいよね、今のゲームは。
今のゲーム。
いや、でも、昨日、スト2 X やったのね。
え、あの、スパツ X、あの、スパツ X のこと？
そう、ゲーセンで。
あの、グランドマスターエディションのこと？
やって、サガット使ったけど、う
ん、はい。
やっぱむずい。出ない、出ない。グランドタイガーショット出ない、出ない。アパカも出ない。
DJ にしよう。
俺タメキャラ下手だからな。
そう？
DJ 使うんだったらガイル使いたい。ガイルは好き。
ああ。ああ。難しいよね、あれ。難しいし、大体あのゲーセンに置いてるのはハイパーなわけですよ。
うん。
ハイパーで、サガットやると、硬直がバグってますんで。
あ、そうなの？
あの、ゲーセン版のスト2ハイパーって、サガットと、X サガット、じゃあの、だから X サガットと S サガットのタイガーショットの硬直が、あの、従来のやつよりも倍ぐらい長いんですよ。
ほうほうほうほう。
だから使い物にならないっていう。
うん。
バグ。
なるほどね。
でもハイパー置いてるんですよね、タイガーへのゲーセンは。
うん。じゃあハイパーでやりたいときはもう何も考えんでダッシュサガット取った方がいいんだね。
そう。もうダッシュサガット以外取る意味がない。
ダッシュサガット、アホみたいに強いからね。
でもダッシュガイルもいるからね。
うん、いる。ダッシュベガもいるからね。そう。ダッシュバルログもいるから。
あのね、ハイパー置いてる理由があるんですよ。今までわからなかったんですけど。
うん。
なぜハイパーあるゲーセンにおいてみんなあの、X 勢が、ハイパーで練習っていうか対戦してるか知ってます？
なんでなんで？
そういうバグがあるにもかかわらず。
なんでなんで？
あの、3本マッチができるからやねん。
あー、確かに3本だね。
あの、スパツ X ってコンフィグレーションであの、3本マッチできないんですよ。
なるほど。
だから長く遊びたいっていう思いが操作してるみたい。
うん。
まあそんなことは、さておき。まあそういう年末年始の話ですけどね、今のが。
うん。
で、てっちゃんさん、あの、1月まで待ってほしいんですよ。
はい、待ってます。ずっと待ってる。スト5もやりたいし、海外版でもまあまあまあ、オンラインでできるならね、楽しいかもしれないしね。
アニバーサリーエディション？
うん。そうそうそう。
まあね、03とかやって、わーとかって言いたいかも。
言いたいよね。03でホンダ使いたいよね。
03でホンダ。
うん。
まあそんな、てっちゃんさんが。
はい。
今日は言いたいことがあるみたいなんですよ。
はい。ツイッター見てたら。
はい。
Amazon プライムビデオで、
僕たちの Amazon プライムビデオ。
ビデオが、ビデオで、なんか清水記者の、
はい。
殺人犯はそこにいるを、
はい。
モチーフどころかまんまのやつがドラマ化されてたと。
はい。
で、あ、ドラマ化したんだ、みたいな。まあまあしてもおかしくないし、なんか映画化とかもしょっちゅうなっててもおかしくないレベルだわな、と思ったら、そしたら清水記者に、
うん、
こういう、ドラマが始まってるんですけど、みたいに聞いた清水記者も、いや、私は関わってないです、みたいな。
ってなりますよね。
知らないですって。で、なんだっけ、名前、チョイスだっけ？チェイス。そう。
あの、チェイス第一章。あ、チョイス？
そうそう。
チョイス第一章。
っていうのが、はい、まだ見てないんですけど、僕は。
はい。
あまりにも殺人犯はそこにいる、だと。
僕、見たんですよ。
で、それで、豚さんのブログを読んだんですよ。
はい。
そしたら、うん、実際の事件、ほら、これは事実を元にした映画とかって、はい、死ぬほどありがちじゃないですか。そう、確かに。
死ぬほど死にあるじゃないですか。
で、豚さん書いてて、
はい、
確かに遺族とか関係者がいい思いはしないっていうのを、
うん。
改めて、確かに言われてみれば、
うん、
いい気分しないわなって思って、俺も。
なんとなくその実在の事件をやるっ っていうのはそういうことが付きまとうはずやのに、
うん。
なんかその有名な事件やったりとかしたらですよ、
うん。
とか最近話題になった殺人事件の話とかやってやったら、
うん。
みんな見たいじゃないですか。
見たい。
で、見て、おーとかって言うじゃないですか。
うん。
ひでえよなーとかって。でもその、もし身内とかがいてですよ、
うん。
その自分の身内が、こう、亡くならされるような現場を役者がやってたりとかして、そんなん見たら、なんか、あの、ショック受けるかもしれんなっていう当たり前
の。確かにね。そうそうそうそうそうそう。
でも、なんか普通に、こんだけ有名な事件やねんから、やって当然ぐらいに思ってるじゃないですか。
うん。
なんかやる権利があるぐらいに思ってません？
うん。
でも、きっつーって。それ映画化とかって言って、ポスターとかいっぱい貼ってたりとかしたらどうします？
いや、だからそれよ。本当に。
うん。
本当それ。
で、自分、
きついわ。
みんながなんか聖地とか見に来たりとかするんですよ。
そう、きついきつい。そう、だから言われてみれば、
うん。
あの、結構、こういう悲しい事件とかを実話かっていうのは、もう死ぬほどあるのに、
そう、死ぬほど
ある。関わらず、
うん。
こういうとこを意識してなかったなって思って、ハッとさせられましたね。
今回特にその、ね、本とかが題材になってて、その調べた人とか、で、そういうのが原作じゃなくて勝手にその映画化してるわけじゃないですか。
うん。
で、その映画化する是非っていうのは、例えば清水記者がその著作権料はもらってないわ、みたいな、そういういやらしい話じゃないじゃないですか。
うんうんうんうん。
そういうのをなんかこう、なんかね、こう、エンターテインメントでしちゃって、いろいろこう、本出した方は気使ってやってんのに、
うん。
あっさり使うのみたいな。
うん、そうそうそうそう。
で、それでその、ね、今、現時点で犯人が捕まってない事件やったりとかして、いろいろこう、それに対して配慮してる人たちがいるわけじゃないですか。
はい。
どういう風に、本に書くにしたってどういう風に書こうかなとか、いろいろあって、うん、あの本ができたわけでしょ？
うん。
ね、なんかであっさりライン飛び越えてくるみたいな行為じゃないですか、ああいうのって。
ね。
それ、例えば清水記者が、じゃあ映像化はこういう形でしましょうみたいなのをこう、いろいろ配慮して、それでもなかなか難しいと思うんですよ。
うん、
でその結果今んとこなんかどういう形が望ましいか分かんないからそのゴーサイン出してなかったみたいな話やったでしょ。
うん、そうそうそう
そう。そのいろいろなあの本がこう話題になってからすぐ映像化の話がいっぱい来たみたいなこと書いてましたね、新潮社のところに。
うん。
でもまたそのどうするかっていうのは許可とか出してないし作ってもないみたいな話やったじゃないですか。
はい。
作ってないのかどうか知らんけど、まあ、とにかく今やってるドラマは違うと。全然その関わってない、勝手に作っただけですよっていうことっていうのは強く言っとかんかったら、そのね、あの本の作者が、これ、許可したんかいみたいなのになりません？
なるね。
だったらなんかその取材とかに協力しん、せんかったらよかったみたいな話にも。
確かに。なんか、改めて裏切られたってなるよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。だから、あれが著作権がうんぬんかんぬんってどうなるのかは全くわかんないですけど。
うん。
ただ全然関わってませんよっていうのはまず最初に強く言っとかんとあかんのかなって思ったんですよ。
確かに。
で、何してんのってなるんですよね、あのドラマ。それは題材的には面白いかもしれへんけど、やっぱ不謹慎なドラマですよね。それを言う。
だから、そうなんですよね。なんか言われてみると、
うん、
その、事件は遺族いるんやでってなる。
そうそう。で、結構そういうのって鮮度を重視するから、また全然その事件が、ね、渦中にある段階で映画になったりとかするでしょ？
うん。
っていうか、早生ぐらいの話じゃないですか、映画って。
うんうんうん。
で、実際そういうのってどんどん作られてきたわけですよ。で、僕らは見てきたんですよ、そういうの。
はいはいはい。
実際は業の深いことしてんだなっていうのは。 思います
ね。思いますね。
でも見たいってなるんですよ。
だから、今回のも、話題性としてはもうバッチリだね。
そうそうそうそうそう。
見てみようかってそういうやつを、みたいな。
うん、うん。そうなんですよ。これ見た人が、そのたまたま、清水記者の本とか、その事件自体を知ってる人やったら、ああ、あれやんって思っちゃうんですけど、
うん。
全然知らずに見てる人もいるわけですやん。
そうそうそう。
せめてでも、そうやって見た人にはなんか、知らしめたいところはありますよね。
っていうかなんか、うん、ひどいよな、それ。ちょっとインチキだよな。
なんか、あの、ブログにも書いたけど、八つ墓村みたいな映画にしたって、小説にしたって、あれも言うたら関係者いるんやでっていう。
うん、だからそれも、俺も、そう言われて、
うん。
ゾッとするなって思うわ。
例えばその、哲也さんの身内とかが、なんか、亡くなったみたいな話があって、
うん。
それが結構有名になっちゃって、
うん。
それを元にしたなんか、推理小説とか書かれたら、びっくりしません？
びっくりするし、
うん。
なんかもう、なんつうの、セカンドレイプじゃないけど、
うん。
また、ぐーって、
で、その、
なっちゃうよね。
フィクションではあっても、同じシチュエーションでなんか殺されるシーンとかがあったりとかしたら、なんか思ってしまいません。
うん。
やめてって。
もう、だから、
うん。
これは、真実の物語。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
う。1982年、
うんうんうん、
アメリカ北西部で起きた最悪の事件。
う
ん、
そう。
みたいなのって、
はい、
映画の9割じゃないですか。
9割。そう。
あのね、素直に楽しめなくなるような問題提起ですよ、これは。
あの、例えば地下鉄サリン事件とかあるじゃないですか。
うん。
それを映画化しましょうみたいな話になったとして、どうするって。
確かにな。
で、全くその地下鉄サリン事件の実録もの映画とかではないとしても、
うん、
同じシチュエーションでなんか犯罪が行われるみたいな映画があったとしたら、
うん、
まああんまり気分よろしいことじゃないですよね。
うんうんうん、
でもまあ止めれはしないですよね。いや、だってフィクションやしっていう。
確かにフィクションって言われたらもうグワーってなるわな。
実際にあった事件で着想を得たフィクションやしとかって言われたら。
とっても悲しいよ。
結局その事件が有名になったこっちが悪いのかって思ってしまうじゃないですか。
うん、うん。
有名すぎる事件の被害者になった自分が悪いのかって。
うん。
これが世間って思ってしまうじゃないですか。
思っちゃうね。
やっぱり、徹底的に言われんねやろなーって。
で、あることないこと書かれちゃったりね。
そう。だってその地下鉄サリン事件とかの直接的な映画って僕が知る限りはないんですけど、小説とかってあるのかもしれへんけど、まあ膨大にありますからね。
うん。
例えばあの、何年か前にやってた回るピングドラムっていうアニメやったんですよ。
うん。
連続アニメ。あれとか地下鉄サリン事件がテーマになったアニメでしたからね。
らしいよね。
うん。
透明にさせられる
んだ。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。あれで、あれでなんか連想するとかっていうのはなさそうやけども、なんとも言えんすからね。
うん。
なんか軽々しくそんなのテーマにしやがってって思うかもしれないしね。
そこら辺を、配慮するように人間は来たんだね。なんか、いや、進化、うん、進化的な感じで、その感情のね。
猫のヘッドパッドぐらい普通や
った。猫を頭突きで殺すとかがウェーイから、
うん、
そんなん今やったら捕まるじゃないですか。
捕まるんかな？
いや、捕まる捕まる。猫、
猫ヘッドパッド。
動物虐待とかしたら、捕まる。
ブラッドスポーツ罪とかで捕まる。
うん。まあでも未だに競馬とかやってるけどね。
うん。 闘牛とか。闘牛は禁止やったっけ？
闘牛も禁止でしょ。
いや、なんか、闘牛みたいなのあるじゃないですか。沖縄とかの島とかでやりが
ち。あ、今、闘犬とかもありますね。
ああいうのって今、禁止やったっけ？
いや、やってるんじゃない？
まだやってんの？あれ。なんか、あれって、
やってるでしょ。
牛とかなくなるんじゃないの？
なくなるだろうな。
だからそこ、それをだからもう二度、せんとこうって思うのかどうかはさておきですよ。
はい。
そういうこと配慮する時代になってきたんやろねっていうのは、その思いを馳せるっちゅうの？言ったらセカンドレイプっていう言葉自体がなかったじゃないですか、今まで。
はい。
でも、これからはセカンドレイプっていう時代になってきてんのかなっていう。
そうですよね。
昔はセカンドレイプどころかサードレイプとかしてたわけじゃないですか。
うん。
しかも結構強気に。
そう。
もう最近ですよね、なんかちょっと、シュンってなってきたのってそういうのが。
だからやっぱり共感性が。
共感性っていうか、なんか言い続けるのも大事なのかなって。
大事、大事。何度も何度も言い続けると、やっぱり、何度も何度も言い続けると、やっぱね、響くから。なんつの体罰の話でもさ、
はい。
先生が叩いたって問題になるやつでも、はい、親が、うん、いい、うちの子は叩いてもいいですか、先生に体罰してもいいですからって言ってたけど、
はい。
親っていうのは子供を叩く権利みたいなのがあるのかみたいな。
うんうんうんうん、うん。
なんで親が許したら叩かれないといけないのか子供はみたいな感じで。あ、確かになぁ。
だからありましたよ。なんか、女性と子供の人権はないっていう。
そうよ。100年前はなかったんよ。
うん。
最近よ。だから最近どんどん共感性が。
共感性が増してきて。たのもあるでしょうけど、でも未だに共感性が増してない人も多いわけですよ。
おいおいおい。
言うたらそれで、
だから、セカンドレイプ。だから粛清しようというのだよってシャアが言ってたさ。
セカンドレイプみたいなこと言ったら、また弱者権力がってこと言い出すわけですよ。
うんうん。
あいつらうるさいやし、みたいなこと言い出すわけですよ。なんかすぐ変な団体がそうやって圧力かけてくるし。
米軍ヘリの窓が落ちた学校に、
はい。
自作自演だろうとか電話してくるやつがいるんだよ。
だからそれって共感性っていうレベルじゃないですよね。
共感性ゼロでしょ。そらシャアみたいな考えにもなるわ。シャアはね、多分そういうの見まくってしまったんよ。
はい。うん。
だからもう最後の手段、アクシズ落とすって。
そう。
地球に住んでる限りは、もう共感性なんかない、みたいな。
だって地球に住んでたら、コロニーに対しては共感性がないわけじゃないですか。
うん。
なんか宇宙に。
だから改めて、弱者を、見ると、
はい、はい。
シャアの気持ちがよくわかる。最近シャアの気持ちが分かってきたもんだから。
シャアの気持ちが分かる徹夜になってきたの。
そう、ゴジラの気持ちが分かる女みたいな感じ。
シャア
の気持ち分かる
徹夜になって。シャアが怒
ってるとかって言って。大佐の命があって。あ、分かるわ。
あいつやってんのか。7位になって
るのか。分かるわ、俺。そう、7位。
だから7位はあれでしょ、シャアの気持ちの分かる女でしょ。
そう。だ俺はシャアの気持ちが分かる徹夜。
一番いらんって思われたけど、実はいるって最近、てっちゃんが思い始めた。
一番、うん、そうそう、俺の中で7位っていうのは、すげえシャアのことを知って。
で、ゴジラの気持ちの分かる女が必要だったんでしょう、実は。
うん、だから必要っていうのも、シン・ゴジラ見ながらは思った。
それまではああいうの、うるさいやっしー、みたいな思ってたわけでしょ。
うん、思ってたけど、
うん。
ああいうのがいないと映画っていうのは、面白くないなって物語っていうのは。
シン・ゴジラあんだけ絶賛やったのにね。
なんかテレビでやってるの見たら、
はい。
あ、テレビでやってたんですよ、地上波初放送みたいな。
地上波初放送で、はい。
いや、面白かったんだけど、
うんうん、
なんか、 言うほどかなと思ってきてたんだ。
だからスクリーンで見ないとあんまり面白くないのかもね、あれ。
そうよね、そうよね。
筋自体は別に筋ないもんね、あれ。
ないもんね。
ないもんね。ただただ起こってくる事件を見つめるだけやもんね。
うん、解決してないしね、何も。
ゴジラ。
ゴジラいるしね、ずっと。
あの、絵作りが面白いんですよね、きっと。
あ、撃てばよかったのにね、核ね。
え？
核？え？
核を？
いえ、うん。
うん。
いや、アメリカってすぐ撃つじゃないですか、核。
うん。うん、
エイリアンバーサスプレデターでも核撃ったし。
はぁ。
あの、エイリアン増えすぎたから、
はい。
あの、核ミサイルで街一個飛ばしたから。
ほぉ。
あと、アベンジャーズでもそこを核撃ってたでしょ。
え、エイジオブウルトン？
うん、ワン、最後。
撃ってましたっけ？
撃って、うん、ニューヨークによ。
はい。
で、ニューヨークに核って言ったけど、その核ミサイルをアイアンマンがなんとかねじ曲げて、
はい。
あの、敵のワープ空間に突っ込ませて、で、終わり、みたい
な。あ、そんな終わり方だったっけ？
そうそうそう。だから、アメリカって、うん、俺、言うじゃん、セリフで。
うん。
あの、ニューヨークでも、撃つそうだ、みたいな。
それだから、ウォッチメンやん。
そうそう、ウォッチメンも。だからね、ゴジラも最後核撃つべきだったね。バタリアも撃つ。
そう、バタリアも。
アメリカって結構自国に、映画の中では全然撃つっていう。
そう。
軽い気持ちで結構囲っちゃう。
軽い。っていうかね、自国で散々核実験やってたんですよ。
やってるし、
うん、
あの、僕ら日本だから核ミサイルって、ふざけんなってもう一回落とさせてたまるかみたいなところがあるわけよ。
ある。
だけどアメリカからしたら、これは戦争を終わらせた正義の光だから、
うん、
いいことなんですよ。
おうおう、は
あ、切り札なのよ。白が超必殺のゲージなのよ。核ミサイル、アメリカからしたら。
うん、
だから、そんな悪いイメージは全くないのよね。戦争に勝った道具だし。
実は。
実は。
じゃあ、もうなんか、もう、めっちゃ敵多いから、撃っときゃいいやんぐらいの。
うん、だからもう最悪の選択肢みたいな感じじゃないわけよ。別に。
もうスカッと爽やかみたいな感じなんか。
そうそうそうそうそう。だって日本をやっつけたしって。
うん。
やっつけた兵器を今散々研究しまくって今もう超やばいから、
はい、
エイリアンとか増えたら核撃とうぜ、
うんうんうん、
っていうノリ映画の中ではいつも、
うんうんうん、まああのあれですもんね、スターシップトゥルーパーズとかでも撃ってましたもんね、
やってたね。なのでシンゴジラはゴジラがあんまり強くなくて悲しかったな。
まあ、なんかいじめられる存在みたいですね。
いじめられてたな。
いじめられる存在がゴジラで合ってるっちゃ合ってるんですけどね。
うん。
悲しい存在ですからね、ゴジラって。
寄生獣ですね、まさに。
うん。てっちゃんさんなんか映画とか、ね、
はい、今日見てきました。
ほう。
舞台はアメリカなんですけど、
はい、
きっと。
はい。
きっと。アメリカだな、フロリダ。
フロリダ。
うん。
特定してきました、
ね。一人の男と、
はい。
女の子がいるんですよ、7歳の。
はい。
で、今日から学校に行くって。行きたくないよ、って、女の子が。本当に行かないとダメなのって。
はいはいはい。
行っておいでって。友達とかできる、いい人生が待ってるよ、みたいな。
そこまで？
うん、
うん。
友達いないだろうって同年代のみたいな。はい、小学生よ、
はい。
小学1年生。
うん、
で、学校行くんですよ。で、女の子なんだけど、めっちゃふてくされて、うぃーってやってる鉛筆で。
はい、
で、1たす1はって、うん、2! みんな。じゃあ2たす2はわかるかしらみたいな、
うんうん。
いやーみたいな。
うん、
はーって女の子は、みたいな。じゃあ、サンタさんはみたいな。これは難しいわね。としたらみんな、うおーって、難しいってなってるわけ。
うん、
そしたら女の子がキューッ、
うん、
ダメよ。これは当てられた人が発言するのよって先生に。
うんうん、
だってつまんないんだもん、みたいな。
うん、
じゃあ、難しい問題いくわねって、13たす15はみたいな。28って、速攻する。で、先生も、はって。じゃあ、もう少し難しいの。
はい。
100の148たす247はみたいな。
うん。
そしたら、パッてすぐ答え言うわけよ。
はい。
えって。で、先生もちょっと意地になって、
はい。
135×53 はみたいな。
うん。
そしたら女の子が、やっぱりわかんないわねって思ったら、また7000なんとかって言うわけ。
うん
うん、そして先生が必死に計算機でパパパってやったら、合ってるって。あの、実はこの子天才なんですよ。
レインマン的なやつか。
いや、レインマンは自閉症でしょ、後期の。
うんうんうん、
この子はギフテッドなんですよ。
ほう。
生まれ持った才能。
ほう。
数学の。
ほう。
で、お父さん実はキャプテンアメリカなんですよ。
はあ。
あの、クリス・エヴァンス。
ほうほう。
で、それで学校、で、学校どうだったって、お父さんが聞いたら、つまんないって。
うん。
だって1たす1だよ、みたいな。
うん。
でも友達とかもできるから、学校行きなさいね、みたいな。で、それで、その、すごい答え出してしまったか、先生がギフテッドなのね、この子は、みたいな思って、
はい、
ギフテッドの専門の学校に通わせたらって、うちでやってるよりは絶対その方がいいわよ、みたいな。
天才スクール的なやつか。
そうそうそうそう。そしたら、お父さんは、いや、この子は普通に育てたいって。普通の子なの、普通に友達ができて、楽しい人生を過ごさせてあげたいって、ああいうところに行っちゃよくない、みたいな。
言ったこともないくせに。
いや、てか、実はあるん。
え
実はそこに、で、先生がいろいろ調べるのよ、この子のことを。
はい。
そしたら、
うん、
お母さんは超天才数学者だったのね。
ほう。
で、あの、ほら、この世でまだ解けてない定理っていうのがあるじゃないですか。
はい。
あれの一個をもう、ギリギリまで解き明かすしたみたいな。もう時間の問題みたいな感じで記事になってたけどネットで。
はい。
自殺してるのよ。
ほう。
はぁ、って自殺してる。でもなんでかしらって言って。
うん。
で、実はお姉さんの子供なのね。これ弟なのよ。お父さんみたいなやつは。
うん。
で、ある日、あの、姉さんが子供を連れて訪ねてきて。
うん。
あの、ちょっと話があるのって。だけど、お父さんじゃなくて、キャプテンアメリカは、
うん、
この日デートだったみたい。
はぁ。
だからデートだからさ、って、やれない、あの、時間遅れるとやれないから、
うん、
ちょっと戻ってきてからねって話って。で、戻ってきたら、
はい、
自殺してたわけよ。お姉さんが。で、ひどい。で、それ以来ずーっと育ててるわけね、
うん。
で、姉さんの遺言で、あの、この子は普通に育ててね、みたいな。
うん
っていうことで普通に育てたいってなってるんだけど、あの、学校側からもギフテッドがそういうスクールに行きましょうよ、みたいな。お金も、奨学金で、もうこの子レベルの天才だったら、奨学金で何でも大丈夫よ、みたいな。
うん、
いやー、普通がいいって。普通がいいって、お父さん、かたくなに普通にこだわるんですよね。
はい。無理やろ。
でも、なんでここまで、そうそうそう。なんでここまで、こだわるんだろうなと思ってたら、
はい、
あの、ある日おばあちゃんが来るのよ。
ほう。
で、おばあちゃんは金持ちっぽくて、
はい、
あの、子供にいきなり MacBook Pro をプレゼントするのね。
とんでもないですね。
しかも最新版を。
最新を？
最強最新版を。で、数学の本とかも。
とんでもないギフテッド野郎ですね。
そう。で、おばあちゃんが、
はい、
あの、この子は、あの、この世のためになる子だから、
特別
こんなところで過ごさすな、みたいな。
特別な存在やと。
そうそうそうそう。
ウェルダース
こんなところで過ごさせるなよ。だけど、
うん、
お父さんは、いや、普通で、今のままでいいんだよって、楽しくやるんだよって。
楽しくないでしょ、1たす1とか。
いや、でも、
うん。
なんか、ちょっと学校でもちょっと楽しめるかな、みたいな。
片鱗はあるの？
あと、そうそうそうそうそう。 え、2は素直ないい子なんですよ、可愛い女の子。
素直さは持ってるんや。
素直さ持って子供らしさはね。
うん、
お父さんボート修理で生計立ててるもん、
ね。はい。
うん。でも謎なのよ、ちょっと。
うん。
で、もうおばあちゃんが怒って、
はい、
真剣をうちに持ってくるみたいな。はい、そして、はい、あの、超いい学校に通わせるみたいな感じ。
はい。
裁判になるんですよ。
は
あ、で、真剣はどっちみたいな。
まあまあ。最初の。
っていう映画でしたね。
え、なんかあんまり盛り上がらない感じですよね。
いやー、これ、いや、盛り上がる。
あ、そうなの？
面白かった。うん。まずね、俳優のキャプテンアメリカって時点でいい。
ああ。
めちゃくちゃいい。
ほう。
えっちや、口や。あと、女の子が死ぬほど可愛い。
ほう。
なんかね、嘘みたいに演技力がやばいわけよ。
わあ、もしかしたら天才かもしれん。
天才よ。天才が天才演じてる。
ほう。
猫も出てくるし。
猫も。
猫も、片目の猫。
なんですの、それ。
わからん。なんかちょっと意味があるんだろうな、片目なのも。
なるほどな。
ギフテッドっていう映画なんですよ。
あんまり盛り上がりそうにない。
いや、めちゃくちゃ盛り上がる。うん、めっちゃ面白かった。
ほ
う。いや、だから結局、
うん、
あの、どっちがいいんだろうなってずーっと考えてしまう。
見てる俺。結論が出るんでしょ？
結論も出るよ、もちろん。
うん。
でももし自分だったらどう思うんだろう、みたいなところが。もし自分の姪っ子とか甥っ子とかが、超天才って分かって、もう、そういうところに行った方が、いいに決まってるだろうって言いそうな俺もいる。
しかも MacBook Pro とかをポンって買えるようなやつが援助しようって言ってんでしょ？
そう。
な、もうなんか全てにおいて、なんか言い返せない空気があるじゃないですか。
うん。
じゃあなんでその、キャプテンアメリカは何を根拠にそんだけ言い張ってるんやっていうのが見えてこないと。
そう、見えてくるわけですよ。
見えてくんの？
見えてくる。
そのミステリーが解けるわけですか？
ミステリーが解けてきますね。あの、姉の自殺も。
理由があんの？
理由があるのよ。実はこのおばあちゃんがやべえやつだったっていうのがどんどん分かってくるわけ。
え、その MacBook 買ってくれるだけの存在じゃなかった？
そう。
はあ、ついていったらあかんみたいな。
ついていったらあかんっていうか、もう、自分の環境よりおばあちゃんの環境の方が金もあるし、
うん、
そういうところでいいっていうのはわかるんだけど、この女のところにこの子を持っていったら姉の二の舞になっちまう的な感じがやばいわけ。
ああ、金では測れない何かがあるね。うん、
そうそうそうそうそう。とにかく、あの、モンスター的な毒親みたいな。
毒親みたいなのか。
うん。しかもめちゃくちゃね。
あの、あれですか、弟の銃を渡してしまう親みたいなぐらいのヤバさが。
そうそうそうそうそう。え、何が悪いの？
え、だって使えるやん、みたいな。
うん。もう本当に、この、お母さんのキャラがいいんですよ。おばあちゃんのキャラが。本当にね、怖い。こういう子に育てられたら、はい、
うん、
こういう人に育てられたら自殺するわってなるわ。天才でも。
え、その、モンスター親の話でもあんの、これは。
そう、あるあるある。
じゃ、ちょっと怖いのね。
ちょっとね、視点を変えると、なんつうの、才能？
はい。
才能に身を任せるのが本当に幸せなのかなと思ってくる。あの、本人は、すげえスキーの才能があるけど、
うん、
スト2の方が好きって言って、スト2なんかやるなよ、スキーやれよって。言うでしょ、周りも。お前はオリンピックで金メダル4回連続取れるぐらいのスーパースターなのに、スト2なんかバーンってゲーム壊すでしょ、普通は。
いや、でも好きな方の方が、重要じゃない？
いや、だから重要なんよ。重要だけど、お前はホームランバッターだろって。バットを握ればムカモン的な人だろって。いや、俺実はバスケットの方が好きですって。バスケットなんかするんじゃねえってリング壊すでしょ。ボコボコに。野球やれって。
それねえ、もう無理やりあるでしょ。
しかも記録を塗り替えられるぐらいの才能ってことなんですよ。うん、だから大スターよ、大スター、
うん。
このギフテッドの子供は。超天才。
やりたくないのに相撲を取らされるみたいな話でしょ？
うん。でもこの子は別に数学好きなのよね。嫌いじゃないのよ。
まあ、いや。
いや、だからいいのよ。だからこそちょっと問題なのよ。
あ、うん。
この子は全然数学の問題とかやるの好きで。
うん。
ずっと数学の本とか読んだりなんかネットで見たりしてるぐらい、まあ好きなんだけど、才能と好きが結構リンクしてるんだけど、
そうやったらなんか、
その才能と好きをリンクさせるのは、
うん、
なんつうの、その究極、毒親にかかったら、やべえことになるよって。
それが不思議だね。だから、どんなやばい
やつ。だって好きって言っても、
うん、
好きって言っても恋愛とか、スキーとかバスケットも、したいじゃないですか、はい、したい人は、
はい。
お酒好きな人は飲んだらいいじゃないですか。はい、全部禁止されたとしたら？
なんでそんな才能があるのに？
そうそう、才能があるから数学以外やるな、みたいな。
いや、頭おかしくなる。
怖いんですよね。
自由にやらせてくれよ。
自由とかない。
そんなスパルタみたいな、なんか。
だからもう、人権とかないってちゃんと言うのよ、もう。もう人権とかそういうレベルの話じゃないのよって、うん、この子の才能はって。
マシーンにされんの？
うん。
強化人間みたいな扱いを受けんの？
そうですね。だって、まあ、歴史に名を残しちゃう数学の定理を解ける可能性がある子に、バレンタインデーなんかあるわけないでしょって。
じゃあ、あの、11歳と12歳の時をもう待ってたのに何もなかったりとかすんの？
そう。僕は待ってたって、何よって。クリスマスカードだろって。そういう考えさせられるんですよ。
うんうんうんうん、
だって自分の子供が、バット握ったら、ホームラン。
はい。
ホームラン、もうこれ、絶対野球やらしたいわって、落ち帰ってパズドラしてたら、スマホ投げるでしょ。
いや、投げ
る。こんなくだらないことやるなって。で、スマホバーンって地面にやって、はい、ってなって、いいかって、
うん。
お前はな、大貞治も超える才能があるんだよって。父さんを信じてるんだって。パズドラやりたい、うるせえ、バーンってピンタして。
巨人の星みたいじゃないですか。
だから巨人の星も怖い漫画じゃないですか。
そう、巨人の星はもう、ね、野球サイボーグですよ。
うん。だからギフテッドはね、うん、とっても問題提起で、なかなか泣かせる、また女の子は可愛いし、キャプテンアメリカはかっこいいし、相変わらず、めちゃくちゃ、
うんうん。
で、おばあちゃんはめっちゃ怖いし。でもね、世間的にはもう絶対おばあちゃんだね。
あの、
そんじゃそこらの、その、だから、子供の自由とかいうレベルじゃないのよって、あなたたち分かってるかしらみたいな。
なんか人類の。
そうそう、だから人類のためになる子なのよって。
でもそんなんで。
でも、それぐらいの才能なのよ、ね、マジで。
うん、
だからそう、あんたたちのちょっとした干渉でこの子の未来が潰されてもいいのって。でも人類の一歩だよって。
でもそういうその干渉っていうのが実は大事なんじゃないのかっていうのを皆さん見ようとしてませんって。
そうそうそうそう、そこを言いたい。
なんかもうすぐ役に立つとか立たないとか、そういうとこばっかり気にしすぎて、人間性を失ってってんじゃないのっていうとこでしょ。
うん。
でもすぐなんかそれが何の役に立つのみたいなこと言っちゃうみたいな。
そんなことは些細なことよ、人類の歴史から見たら。
でもね、セカンドレイプじゃないけど、
うん。
もう一回深呼吸して考えてみてくださいよ。
って言って、深呼吸してパズドラアンインストールするっていうね。
でやね。
息子の、よし、アンインストールって。
もう必要ないわ。
お前は野球だけ知ればいいんだしかも、善意でね。うん、その、子供でお金儲けしようって考えてなくて、全く。
ああ、
本当に善意なのよ。お前のためを本気で思ってるんだ。
ああ、これで人類になんかいいことしたわって。
そう、人類と我が子。
で、お前もホームラン王やしなって。
うん、お父さんはな、怪我でできなくなったんだよ。
だって言ってましたもん、あの星の、あれが巨人の星だって、うん。あれを目指せって言ってたもん。そのためにわしは、わしは鬼になるって。
相手に必ず当ててしまう早球をしてしまう。
魔早球。
そう、それだよって。
うん。魔早球
を編み出したせいで。あれやばい技だよね。
そう。魔早球を編み出したおかげで、9回追われるんですよ。
そら追われるわ。ほら、追われる。
でもあの巨人に復讐をしてやるんじゃって。
うん。
でもその巨人に復讐するっていうのは巨人に入団するっていうことなんですよね。不思議と。
怖い話ですね。
で、巨人に入団したと思って安心してたら、
うん。
親父が中日に入団するんですよね。
もう怖くないですか、これ。
で、中日の選手育て始めるんですよ。
うん。
ヒューマを打ち崩すために。
怖いよね。
で、これは、
泣くよね。
父と子の戦いじゃって言うんですよ。
うん。
うん。うん。
中日だからあれは、だから作れたんですよ、あんなの。今はね、相当問題作ですよ。
問題作だね。
問題作でしょ、どう考えても。あんな小さい子供の時からあんなひどいトレーニングさせて。
でも
野球が好きか嫌いかもわからないんじゃなくて、もう野球しかないじゃん。
うん。
すぐビンタするし。
でも、そんなお父さんをサンドバッグにして練習するよりマシですよね。
そうですね。
なんか、ゆっくりしてるっていうか。
うん。
火のついたボールぶつけるぐらいなんてことないですよね。
ほんとね。
なんか首吊り死体をビシバシなぐるか。
だから、この映画ギフテッドは、かなり、
はい、
みんなも見てるみたいで。
あ、みんなも見てるんですか？
うん。
おー。
いや、結構人気。女の子は可愛すぎる。まず。
あー。白人女性。天才。
白人女性。
うわぁ。
猫もいっぱい出る。固めのね。
いっぱい出るのか。
うん。
ほー。
いい映画だったので、ぜひとも皆さんも見てほしいですね、ギフテッド。その、才能を前にすると人はどう動くんだろうって。
欲が出ますからね。
そうですね。
もったいないお化けみたいなのも出ますしね。
そうそうそうそうそう。
でもね、その前に考えてください。一人の人間には、人権というものがあって、その人は、その人の人生を目いっぱい楽しむ権利があったはずなのに、
うん。
全体の中の価値とかで測られてしまう時があるんですよ。
うん。
でもそれは、もう、中性的な考えなんではないでしょうかって。
うんうんうん。
個人の楽しみとか個人の人生っていうのは最近の概念じゃないですか。
うん。
昔は、言うたらこう、何？軍隊生物みたいな考えやったわけじゃないですか。
うん。
こうなんてなかったわけじゃないですか。
うんうんうん。
その集団の中の役割でしか人間を測ってなかったわけでしょ？
うん。
ところが近年はなんかその、個人に利益っていうのは帰属すると、いう概念が出てきたのに、そういう話したら何勝手なこと言ってんねんとか、お前のわがままやろ、甘えやろとかって平然と言ってしまう人類がまだ残ってるんですよ。
うん。
例えば、なんか、そうですね。ホームラン王でもいいし。
いいですか、はい、時速166キロのストレートと、
はい、
120キロのカーブを投げれる人間が、
はい、
疎通してても。
その人の楽しみが優先されるわけでしょ、本来。
バカ野郎バカ野郎お前はなって、スーパースターになるんだって、天才なんだよ誰も打てない球を野球をしろってなる。
でも火星まで行くロケットとか組み立てれる才能のある持ち主がいたとして、
うん。
その人がなんか、レイプ犯やったとしたらどうしますっていう。
ああ、なるほどね。
で、レイプ。
それ映画っぽいよね。
そう、レイプされた女の人が、なんかもう、ね、泣きながら、訴えたとして、でも周りが、うん、いや、人類のために、お前が我慢しとけばいいやろって。
だって、そういう才能すらなくても、今、レイプ犯の人も何人もお咎めなしっていうか。
そう。で、ね、周りは
これ。しおりさんのやつも。
天秤にかけるわけですよ。
うん。
こいつはただの女って。
うん。
でも、そのレイプ犯は人類を月に、いや、じゃあ火星に連れていくかもしれない男って。
うん。
ってなったら、やっぱりその女性の人権的なものは、統括とは見ないかもしれないですよね。
武田さん、いいこと言いますね。
え、だって人類にとってどっちが有益とかって、オタとか言いがちじゃないですか。
うん。
え、だって所詮、その辺にいる、どうでもいい女でしょって。
女の方も、まんざらじゃなかったんだろ
う。
誘ったんだろ。
そう。だから、人類の進歩か、それとも正義か、みたいな。
うん。
話になるわけじゃないですか、もしそういう話を。
これ、それ映画っぽいね。
でしょ？
武藤さん、作った。
で、マイケル、お前、維持反応いい加減しろよ。お前がちっぽけな正義を通したせいで、人類は100年後退するんだぞって。
そうそうそうそうそうそうそう。
いや、しかし。
で、今回、次男だったら、
うん。
君がもう働かなくていいぐらいのお金を用意しようと相手は言っているみたいな。
うん。うん、
どうかねって。
うん。
裁判やっても、あ、お前が勝つとは思えないって、到底って、うんうん。ここら辺で手を打たないから、いい加減にしたよって私はレイプされたのよって
そう。
ハンターチ、バーンってテーブルが。あんたちが火星がなんとか知らないんだけどさーって。
そう。
私の気持ちを返したよーうーってなる。
そう、これはなんか、かなりスリリングな問題提起になりそうじゃないですか。
なるなー。だから今回のギフテッドを見たのも、
うん、
この、なんだっけ、清水記者のドラマパクリも、
うんうんうん、
問題提起ですな。
そう。例えば100億、200億みたいな利益がかかってる問題の前には、個人なんての人権なんか吹けば飛ぶんですよ。
うん。
まあ、そんなどうでもいいやつのために、我々の100億の取引がなくなるのかねみたいなこと言われるわけじゃないですか。
言われます。あれですな。地球崩壊前に殺人事件を追うっていうやつですな。
あーはーはーはー。地球最後の刑事、やったかな。SF、早
川。ありますよね、そういうの。
早川ポケットミステリー。ポケミスの結構何年か前に出たやつで、三部作なってて。まだ一部作しか読んでないけど、あれがまた面白くてね。面白いんです。なぜその、あともうちょっとで地球自体が隕石にぶつかって、コッパみじんになろうかっていう時に、
うん。
主人公は殺人事件を追うのかって。
うん。
うん。あれは痺れますよね。
そういうことですよね。
そう。主人公自体も途中までわからないわけですよ。でも気になるって。 誰かが何、誰かが殺して、トリックを使って逃げようとしてるって。追うって。明日たとえ地球が滅びても、真実が知りたいっていう。
たとえ、恐ろしいことになってもみたいな。
そう、おぞましいことであっても。
あ、そう、おぞましいこと。だから人権というか、意識はどんどん進んでいっていい世の中に、あと150年ぐらいしたらね。もう少し。
僕ら亡くなってます
よ。優しく。亡くなるわ。でも加速はしてると思うよ。俺らの世界はそのネットのせいで。前と比べると。
印刷が加速させたように？
そう。今なんか著書っぽいんだよね、言い方が。
ネット
が。印刷が加速させたかのようにって。
うん。ネットが。
うん。
ほう。
ネットが。
もし今守るっぽく言いましたけど。三元、茶太郎さんが、あ、これリアルで見てる。終わりでなく続くにしたかったという言葉よく覚えてるって。VHS に取り込んでた、風の立ち見のナウシカの、水野春夫の解説がついてるやつで、なんか、若い時の宮さんが出てて、これどういう経緯で作ったんですかって聞かれとって、漫画で書いたやつを映画化したんですよねっていう話を説明してて、宮崎駿は。
はいはいはい。
その漫画の方長いから、まあ一部分なんですけどねって、じゃあこれ、まあ、終わりじゃなくて続きにして続編とかってのも考えられるんですかねみたいな話はしてましたね。
うん。
これは。今となっては続編とか絶対に宮崎駿は作らなかったやろな、みたいなこと言われてたけど、当時の感覚としては、なんとなく多少は、もうあんまりこの時代宮崎駿も偉くなかったですしね。ポジション的に。
なるほど。
うん。なんか普通に話してましたよね。なんか今、その巨匠になった宮崎駿みたいなのしか知らんかったら、こういう80年代の宮崎駿の登場シーンとか見たら新鮮ですよね。
あー、いいね。
ただの一アニメーターっていうか。
うんうんうん。
そんな言葉一つ一つがそこまで重くなくて、なんかその時思ったこと言ってるだけやねんなっていうのがよくわかるっていうか。
うんうんうん。
うん、まあ今も、ぶっちゃけ言ったら思ったこと言ってるだけ、なんでしょうけどね。やっぱり立場がみんなをこう、重くさせちゃうじゃないですか。
そうですね。
うん。やっぱり。
一言一言がね。
一言。ああ、やっぱりさすが宮さんみたいになってくるわけで、世界の宮崎、早おかっていう。
ああ、ちょっと。ごめん。いや、ちょっと、焼肉痛がね。あった、し。いや、靴が欲しくてね。
泉正センチュリーさんが酔っ払ってしゃっくりしたり、なんとなくやさぐれてるてっちゃぎさん、心配。まあ、今みたいなやつですよね。
え
出禁になったメアウダーさん思い出してしまうって。
いやいや、大丈夫ですよ。靴が欲しくてねって言って無視されてもけなげですか、僕は。
素直にならないと。
素直ですからね、僕はね。
靴って？
靴が欲しい。
裸足で歩いてんの？
言いたいことは言って行こうって言われたから。
はい。どんな、
うん、
今持ってる靴じゃない靴が欲しいっていうことやね。
そう。もう新しい靴を3年ぐらいか、2年か3年ぐらい買ってた。
ボロボロいうこと？
言うほどボロボロじゃないんだけど。
はい。
この前初めてニューバランスを買ったんですよ。
え、買ったんや。
だからそれをずっと履き続けてるのね。この前っていうのがその 2、3年前。
この前がその2、3年前いうことなんか。
そうそうそうそう。で、
この前じゃないやん。
初めてだけどいいじゃんってニューバランス。
はい。
なかなか履き心地もいいじゃんって。で、ボロボロだったら買い替えるんだけど、
はい、
意外と物持ちがいいのか、ニューバランスって。全然なんかボロボロにならぬわけ。
タフってこと？
タフ。 ソウル、うん、もう全然減らないし。
そんなに？
うん、なんか、結構毎日履いてるレベルなのに。じゃあニューバランス
って丈夫なのかもね。
丈夫っぽいね。じゃあ次はニューバランス。その高いやつ買ってないよ。まあ、そのニューバランスの中でも、
うん、
なんか、靴屋さんに行った ABC マートに行ったら、
うん、
なんか、5000円とかの、とかもあれば、高いのはなんか2万3000とかもするわけよ。
するね。
なんかめっちゃ差があるから、
うん、
とりあえず中間ぐらいの1万円ぐらいにしとくかって。
うん、
1万円ぐらいのやつ買ったけど、ずっと持ってて、
はい。
なんか見た目もそんなに劣化してないし。
ニューバランスを何足か買っといて、それを交互に履いてったら一生すり減らないんじゃない？
うん、そうそうそう。だからもう一足買おうかなーって、ニューバランスを。
早く買っといた方がいいんじゃないの？
やっぱり？
だからその前のやつがすり減っていくじゃないですか、早く買わんと。負担が。
あー、靴は負担かかるもんね。
靴だけじゃなくて、あらゆるものはなんか分散した方が仲持ちするって言うじゃないですか。その、ローテーションで使っていく。その連続で。
確かに。
なんかガードクラッシュゲージみたいなもんじゃないですか。
あー。
回復していくわけですよ。
うん。
でもずっとそればっかり履いてったらクラッシュするんですよ。
うん。
で、しかも短くなるっていう次。
確かにな。だから買います、じゃあ明日。
うん。もうそれ買った方が
いい。あ、でも買えない。
え、なんで？
お金がないから、ちょっと貯めてか買う。
あのね、最近てっちゃんと LINE してるんですけど。
はい。
なんかっつったら財布からこのスタンプ送ってくるから、もうなんでってなる。
え？
どういう。そのさ、財布からこのスタンプって言っても皆さんに伝わらないんですけど。
あのスタンプいいよね。
あれなんかこのこうみんなに伝わる方法ないんですかね。
みんな乳首うさぎっていうスタンプを買ってねっていうしか。
ああ、なんかリンクとか。
ラインスタンプ。垂れないのかな。乳首うさぎっていうスタンプがいいんですよ。うん、そのお金がないっていうスタンプが。
そう。
あれを豚さんと張り合っていつも楽しい。千円札に羽が生えて飛んでいって、うん、
はい。
ガマ口財布からなんか小銭がポロって出て、涙ぐんでるウサギが可愛いんですよね、また。
そう。で、それを。
もちもちしてるウサギが。
それを送ってくるから、なんでってなる
金がないよ
二言目にはそれなんだよ。なんで猫神方向会さん。モテラジ効果で買ってしまったって。
何用ですか？
雑誌ケトルの40号、ジャッキーチェーンが大好き特集。
あー、モテラジで、がね。
そう、これで、モテラジのことが紹介されてるんですよ、なんと。
うん、素晴らしい。
もし、文豪がカップ焼きそばの作り方を書いたら、っていう本で有名になった、この間クイックジャパンで書いていただいた神田氏が、
うん、
このケトルにもやはり登場してまして、雑誌ケトルに、
うん、
気になることって言ってモテラジっていう
書いてる。嬉しいよ。
はーって思って僕嬉しくなってこの雑誌ケトルを買ってしまったんですけども、その紹介されてるページ自体は僕ツイッターとかでこう画像を公開してたんですけど、
うん、
まあ勝手にね。せやけど、猫神方向会さんは、わざわざ雑誌ケトルを買っていただいたようで、なかなか売ってなさそうな本やのにね、うん、これ。僕通販で買いましたからね。楽天の。楽天ブックスで送ってもらって。それと、プリズナートレーニングですね。
ああ、なんか豚さんが言ってたやつ。
そう。オリバの。
ああ、囚人トレーニングね。
そう。囚人がね、刑務所入ったら生き残らないといけないんですって。
うん。
だから、ひよわくんも筋肉ムキムキマッチョにならないといけないから、
うん。
そのトレーニングをずっとやってたって。
うん。
っていう著作は、その、刑務所で作り上げたトレーニング方法を書きまくったっていう。
うん。
っていう本です。
あ、これ、わかるわ。その話聞いた後に、
はい。
YouTuber がその本のトレーニングやってて。
YouTuber が。
うん。はい。グレートサイヤマンってやつ。
はい。
人。腹筋日本一の人。
はい。
が、やってて、
はい。
なんだったかな、壁に向かって、ブリッジしていって、また立つやつみたいな。
は
い、
ああ、ありますね。
で、グレートサイヤマンって、人間、鯉のぼりとかできるぐらい、
はい。
体動かせる系なのよ。
はい。
それでいてボディービルダーでもあるし。
はい。
だけど、この本を軽くしか今読んでないけど、
うん。
どれも、半端ない、片手懸垂とか進めるなよ、みたいな話になってて、笑ってしまった。
最終到達が片手懸垂
とか。逆立ち腕立てとかできるわけないだろ、みたいな。
しかも、逆立て腕立ちも、最後が、片手逆立ち腕立てなんですよ。
だから、それ超人さ、もう、囚人トレーニングとかじゃなくて、超人やん、もう。
だから、囚人っていうのは超人になることなんですけど。
何言ってんですか。
だから超人ではないと生き残れないんですよ。
だから、いや、悪いことしなきゃいいじゃないですか。
いや、でも捕まっちゃ、悪いことしてないかもしれないじゃないですか。
いや、書いてる人は囚人ですよね。
冤罪かもしれないですよね。
この人は冤罪じゃないですよね。
この人は冤罪じゃないけど、とにかく生き残らなければ、うん、ならなければならなかったんですよ。力だけが正義。
うん。うんうんうん。
で、そこで、その、ある、体鍛える専門家に出会って、
うん。
鍛えて、自分もひ弱な、新人君に教える、トレーナーと言われる。
うん。
もう、こいつに教わらんかったら死んじゃうよって、
うん。
いう立場になったんですって。もう専門家よ。
うん。
で、数々のマッチを作り上げてきたっていう。
なんかさ、アメリカの刑務所ってさ、
はい。
なんか広場に、ウエイトトレーニングの器具とかってなんか映画とかでよくあるよね。
ありがちですよね。
なんか。
うん。ありますよね。なんかこう。
で、マッチョがよりマッチョになってる。メキシコ系と黒人系と白人系で分かれて争ってるみたいな。
そう。まあでもね、
マッチョばっかり。
さっき言った無茶なトレーニングの反面、
うん。
ビッグシックスっていうのがあるんですよ。
うん、
この本の中では。
うん。
その、体鍛えるにあたっての、根幹になる6つの部位っていう。
うん。
そのスクワットとかプッシュアップとかいろいろあって、その辺を、の中でも特に重要なやつを 6つ。ウエイトトレーニングでビッグ3じゃないですか。
はい。
デッドリフトと、ベンチプレスとスクワット。
ベンチプレスとスクワット。
やけど、これの場合は、プッシュアップと、なんや、スクワットと、ブリッジと、みたいな感じで、
うん、
6つの根幹となるトレーニングを特に、押してるのね。
うん。
で、それがそれぞれ、レベル10まであるんですよ。
うん。
だから、10が片手、逆立ちとか、そういうレベルな
んですよ。そうそうそうそう。なんか、この本が出る前に結構流行ったよね、でも囚人トレーニングのやつってちょっと、うん。で、それで見てたら、ほら、初めは壁に手つけて腕立てるみたいな。
そう。もう、
で、レベル1、これができるようになったら、
超簡単なんですよ。超絶簡単なんですよ。
でもなんかレベル2から3が急にやばくなる。
5ぐらいから、10段階の5でやっとね、
うん。
一般のレベルになるんですよ。
ほうほうほう。結構本当に、もやし野郎でもついてこいみたいなトレーニングなんだ。
そう。
大丈夫だから。
マジで。マジで生き、なんか気の長いトレーニングなんですよ。忍者が。
待って、何年入るのそれ、刑務所に。
刑務所はなんか、10年、20年入るかもしれへんみたいな。
あ、わかった。今すべてに納得したわ。
うん。
10年、20年かけて作ろうってことなんだな。
まあ、最低でも10ヶ月。
まあ、1年ぐらい。
そうそうそうそう。あの。
で、体鍛えることしかないっていう状況でし
ょ。そうそうそうそうそう。
囚人トレーニングがマジ囚人的なところに行かないと、なんか、効果がやばいような気がする。
あ、ただほんまに僕、前も言いましたけど、
うん。
これほんと何がいいかって言ったら、そのレベル5、うん、どの部位のトレーニングにしてもレベル5ぐらいにならないと、あの、普通のトレーニングにならないんですよ。
うんうんうんうん。
そこが気に入った。
レベル5までいけるっていうところが気に入った感じ。
いや、行ってない、行ってない。で、つまり、あの、今まで自分がここからスタートやなと思ったところがレベル高いんやなと思った。
ああ、そうそうそう、そういうことね。
だからあの、下のところをまずクリアしてなかったなってい
う。うん。
あとあの、僕ほら肩痛いとか出たじゃないですか。
はい。
だから、あの、ハンデキャップ持ってる人に、いいんですよ、これ。
ほう。
え、なんか、その、優しく鍛えていける。女性とか、
ね。優しくフォールしてあげるか、ね。
そうそうそう。だってね、レベル4、レベル4ぐらいになって、
うん。
プッシュアップで言ったら、膝ついたプッシュアップとかなんですよ。
レベル4で。
4で。すごない？
で、5で普通のプッシュアップ。
そう、普通のプッシュアップ。で、下になんかボールを挟んで、
うん、
そのボールの位置までのプッシュアップとか。
ああ。
だから、徹底的になんか、あの、
介護していく感じ、
ね。介護していく感じなんが、すごいな。
あ、いいじゃん。俺結構レベル5じゃんみたいなところが。
だから、あの、注意書きというか、そのレビューにもあったんですけど、
うん。
くれぐれもあの、レベル5から始めないでようにっていう。
くれぐれも。
うん。いや、普通の人だったらレベル5とかなんですよ。本当に。本当に。うん、だからただのプッシュアップがレベル5やから、そのプッシュアップなんか普通の成人男性とかできるじゃないですか。
はい。
できるとされてますやん。
うん。
だからできてないからっていうのが言いたい本なんですよ、これ。
あー。なるほどね。
で、できてるんやったらそのプッシュアップやってお前強くなったかって。
うん。
その先のレベルに行ったのかっていうこと
な
ん
だ、ね。なるほどなる。
行けて
ない。で、最終的には片手逆立ち腕立て
そうそうそうそう。
だから超人すぎるだろ、レベルの上げ方が。
いや、でも面白いですよ。最初あの、バスケットボールを置いて、
うん、
片手バスケットボールでプッシュアップするとか。
それは辛そうね。
うん。でも何しか、その、何でしょうね、レベル1、だから僕らが今まで何気なくやったトレーニングのゼロみたいな。
うんうんうん。だから今からトレーニング始める人にはとってもいい本。
特になんか体痛めてる人とかはなんかこれで、あ、もうできるやんみたいな気持ちに慣れていきますよ。
おー。
なんか過激な感じの本やけど、実はこれ、リハビリとかにすんごいいいし、あとなんか、うん、今、停滞してる人とかが、トレーニングやり方見直すのにいいかもしれん。
なるほどね。
実は、
でもオリバの表紙は良くないですね。
そう、良くないね。全然その内容と合致してないんですよ。
だってオリバはもうめちゃくちゃ、確かに囚人だけどっていう。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。お前あの、ヘリコプター引っ張ったりとかしてたやないかって。
うん。
いや、でもね、前も言ったけど、その、クランチと、あの、シットアップの関係とか、ああいうのを、ちょっと目から鱗な部分はありましたね。読み物として面白いです。
あ、今バスケット協会が、
うん。
腹筋禁止ってやりましたね。
え？
腰に悪いからって。
ああ。だからレッグレイズしろっていう、あ、このちなみにこのプリズナートレーニングのビッグシックスの中で腹筋パートは、
うん、
あくまでレッグレイズであって、
うん、
クランチなんかいらんって、
う
あの、プランチはステロイドをやる人だけを、あの、やってくださいって。
うん。
うん。爽快ですね、こんだけ言い切ってね。
言い切られるっていうのはいい。ぐぬぬってなりますからね。
うん。面白い、面白い。でも僕も楽しく、なんかその、プッシュアップの低レベルのやつ、最近やってるんですけども、肩痛くならないし、うん、すごくいいです。
まあね、重さで無理しないからね。
そう、あの、ベンチプレスとかで結局肩痛くなっちゃいましたからね。
あれ、うん。あれは痛くなるよね。
うん。そう、痛くなるから、またなんか、痛くならないように入れて、とか、なんかギアつけたりとかね、いろいろやっていくんですけども、うん、そういうんじゃなくて、もうちょっと、下げていってもいいんじゃないのかっていう気にさせてくれますね。これは。
なるほど、なるほど。
うん。実に、過激な感じなのに、
表紙は。
むちゃむちゃやけど。という感じで。
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、アサミナラジオの鮫島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツ、アサミナラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。